英語子育て大百科のお時間になりました。ナビゲーターのあずきです。英語子育て大百科は英語教材パルキッズで30年以上延べ10万人以上のバイリンガルキッズを育て続ける児童英語研究所所長であり日本の言語学者船津博先生が毎月発行するウェブマガジンパルキッズ通信の解説をしながら、そして英語子育ての疑問を解決しながら進めていく番組です。バイリンガル育児をしているママさんパパさんはもちろん、これから英語教育を始めようと思っているけれど何からやればよいのか、どうやったら子供をバイリンガルに育てられるのかお悩みの方にお聞きいただきたい番組となっております。本コンテンツはポッドキャストで毎週木曜日に配信をしております。 Apple Podcast、 Google、 Anchor、 Amazon Music、 Spotify、 児童英語研究所公式サイトからお聞きいただけます。またパルキッズ通信は児童英語研究所のウェブサイト parkids.co.jp からご覧いただけますので、ぜひご一読ください。ご意見ご感想はメールアドレス podcast@parkids.co.jp までお寄せくださいということで、先生5月になりました、うん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、
はい、まずはお知らせをさせていただきます、うんうんはい、現在ですね第11期生募集させていただいております地頭力講座、うん、こちらが5月の14日までとなっております、うん、今ねちょうどゴールデンウィークの中日のあたりなんですけれども、地頭力講座はお申し込みいただいてすぐねコンテンツにアクセスしてお聞きいただくことできますので、うん、ゴールデンウィークの後半十分に活用して地頭力講座受講いただけますので、ぜひお楽しみくださいということで、あともう一つ、うん、幼児教室プログラムなんですけれども、
これいいんだよね。
すごいいいですよ。
なんだうちのほら SVO のさ、
はい、学生さん、
学生たちが、ほらみんななんだっけ、英語はできんだよ英語できんだけど、はいはい、日本語ちょっとこういまいちっすみたいなのいるじゃん。
そうですね、
留学生とか帰国子女とかさ、まあはいはい、外英だからしょうがねえけどさ、うん、でそうするとそういう子たちがさ、なんか知んないけどすごいこう100人種とか四字熟語とか、
そうですよね、うん、やってないですもんね、おそらくね。
だ普通なんだろう、100人種ってだって習う機会あんまないじゃん。
ないですね、
和歌とか、あと何俳句なんかにしてみてもさ、季節の俳句とか出てくるけどさ、
はい、
あれこうなんだ、上の句だけ、まあ俳句はないけども上の句だけこうやってポッと読んでさ、はい、下の句をこう子供がスラスラって言ったりするんだよ。あとは何こう俳句のさ、この、はい、例えばこの何春雨、秋雨をみたいなことを言ったらさ、
はい、
おだからこれ集めて林最上がなると誰でしょうみたいな、
はい、
場所ですみたいなことがさ、
はい、
子供たちピッとわかるわけだよ。これすごいよね。
いやすごいですよ、うん、やっぱりね、さまざまなお声いただいてますけれども、うん、英語はね子供によってアウトプットがあったりなかったりしますただ基本的にアウトプットは問題ないんですけれども、うん、日本語の場合はやっぱりアウトプットがしやすいのか、
それね簡単な話、はい、
あそうですか。
気を緩めてんの子供が英語だとこうなんかマミーも言うじゃんかって、ほら英語言ってごらんって言った時さ、
視線がね、
じゃあ頑張って英語言うぞになるけども、
はい、
日本語だとさ入ってきたの耳から入ったのそのままこうやってつらそうかって意識せずに言っちゃうんだよ、
うん
うん、
でそれがすごい出てくるんですってその100人かけ流ししてるだけで100人一首言っちゃったり、うん、今月の歌全部覚えちゃったりいい、ね、数の歌だとか、うん、歌っちゃったりするので、うん、もうびっくりなんですって、
うん、
っていう声を一つ二つじゃないんですよ、
うん、
ものすごくたくさんいただいてて、うん、まあ我々もねパルキッズという英語教材英語コンテンツを提供してますけれども、
うんうんうん、
幼児コンテンツも提供して本当に良かったなっていうふうに思ってます、
うんね、
はい、
いやごめん、なんかさっきさ5月なんでさ「さみだれ」って言おうと思ったらなんか「秋雨」とかって言われ
てた
じゃん「秋雨」の「さみだれ」5月だ、はい、これから
こう
ね梅雨の季節に入っていくんでね、
はい、
うん、ということで、
ちょっと待ってください先生お知らせしてないですか。
あごめんごめんごめんごめん、は
い、ということで、うん、先ほどの幼児教室プログラムなんですけれども、こちら9番、つまりオンラインレッスンついてない幼児教室プログラムをお持ちの方が、
まだ売ってたの？
オンラインレッスン付きのバージョンアップっていうものなんですけれども、うんうん、こちらがですね、まあ、情報の周知が、うん、十分でなかったという反省から期間を延長してバージョンアップさせていただいてます、
う
んうんうん、でこれが5月の8日まで、
それでまだ何レッスンだけ買う人がいるんだ。
そうですね、そのバージョンアップ
を、ね、
買われる方いらっしゃる。
なんだろうと思ってさ販売してんのかな、
まあ、いいですよ、うん、先生は、はい、
いやほらね 俺もほら社長だからたまにこうデータ見るとさ
あ、そうですね、
まだ売ってた、うん、あずきさんがなんかこっそり売ってるのかな。
いやいや、あのしっかりメルマガ見てください。
はい、すいません。
で、5月の8日までこちら受付させていただいておりますので、吸盤をお持ちの方でね、オンラインレッスンやってらっしゃらない方は、やっぱりこれが最後のチャンスになりますんでね、あのぜひお申し込みの方をいただければなということで、僕からのお知らせは以上です、ね、はい、ということで、先生、
はいはい、
今回は、パルキッズ通信ですね、はい、5月号
ちょっとなんかこう毛色が違うね、
ですね、
だからさ、あのいろいろこのなんだ、英語はそうだし、はい、英語はもう分かっちゃったから、だからもう なんちゅうのかな、あんまこう研究することもないのよ、はあ、もう分かってしまって、あとは、はい、あのちょっと今何この博士の方でやってるのが、この やはりこの特殊博の中での発音とかっていうのを、
はい、
やっててさ、
はい、
でこれもだけどね、目星ついてんのよ、あ多分こういうことになって、だから日本の英語教育というか英語習得っていうのはね、はい、あの劇的に変わると思う。
あ
す
ごいですね、
うん、あの簡単なことなんだけどね、でそれを、多分んっていう本を出す
まあね先生、んもいいんですけれども、
ちょっと待って、
はい、
んっていう本か、もしくはんっていう本、ここ分かった今、
いや
んに長い棒引いて、はい、ちっちゃい「つ」つける、
はい、
んーっていうじゃない、そう、はい、そうグロッタルストップ、
はい、
あの専門閉鎖音が入るっていうね、
はい、
この3つ、んと長い横棒とちっちゃいつ、
はい、
これだけねクリアすれば日本人は英語バッチグーよ。
すごっすごっ、そうなんですか、
そう、
あまあ、うん、ただね先生ね、先生なんかもう英語はもう簡単だみたいな話をされてますけれども、やっぱり多くの方が、もちろん大学で言語学を学んでるわけではない方ばっかりなんですよ。
そうだから、あの今度のディサテーション博士論文、
はい、
博士論文の方は、日本語で書こうかなと、
はあ、
うん、だってほらこの前だから修士の方は英語で書いちゃったじゃん、
はい、
だから日本の人が読めないっていうさ
あ、
で日本の英語教育がこうなったらいいのになと思いながら書いたのに英語で書いちゃったもんだから、
はい、
いかんということで、あの今後は全部日本語でやります。
論文は英語でいいですけども、また本にした時にね、さらに分かりやすく、
そうそう、だから修士論、はい、じゃあ、あの博論自体がまあ一冊の出版物だから、
はい、
うん、だからそれはあの皆さんググって読んでもらうと、
はい、わかりました、
そうか、だなっていうことで書くのでね、
ただもっと手前でこれ来週の、ご質問ということでご紹介させていただこうと思ってたんですけども、やっぱり言語ってつくと、全て言語学なのかなって思っちゃうんですよ、これ僕もそうなんですけれども、そうすると最近の生成AI とか、あの大規模言語モデルとかあるじゃないですか、そうすると
うちも使ってる、
はい、まあそういうものも結局例えば子供が、いやこれからは大規模言語モデルとか、そっちの方を研究するような学部に進むといいんじゃないのっていうふうに親御さんが思った時に、これって言語学の方に進んだらいいのかなみたいなことを思ってらっしゃる方もいると思うんですよね、まあそういうご質問なんですけれども、でなので
悪くないよ、
はい、なのでその
ただあまりおすすめ
言語学と生成型の AI、大規模言語モデル、これの関係性、どれぐらい親和性が高いのかっていうところについてちょっと軽く触れていただこうかなと、
今じゃないよ、
今じゃないです、今これしっかりとこれパルキッズ通信
解説、パルキッズやんなきゃいけない、
ね、は
い、
やなきゃいけない、
だから、はい、そうか、そう言語の話は今回置いといて、
はい、
言語じゃ全くないんだけども、
はい、
何
独自の価値観を持ったものがちということで ね、はい、今回は本当に価値観っていうところ、なんか難しいですね価値観。
これね、こうすごいね、なんていうのセンシティブな問題で、ほら、なんだろうな、この英語子育てでもそうだけどさ、
はい、
パルツーでもそうだけど、はい、一部切り取って、はい、まあ、だからおそらく読解力がない人たちっていうのはやっぱ一定数いて、
はい、
で、まあというかね、 ちゃんと書いてんだけど、
はい、
その文脈読めない人がいて、その一文を見て、自分なりの解釈をして自分の都合のいいように理解をして、しまう人たちがいる。
あ、バイアス理解みたいなことですね。
そうそうそう、
はいはい、
で、そういう、まあ、読解力が低い、もしくは聴解力が低いっていうような人たちもいるんだけども、はい、うん、その中でさ、今回のトピックって、ね、非常にセンシティブなので、
はい、
どういうふうに表現しようかなと。
ああ、じゃあまず僕ちょっと前提条件としてというか前提注意として、うん、まあ、先生これパルキッズ通信の最後の方にも書いてらっしゃいますけれども、うん、時代によってね、
うん、
若者がっていう話は出てくるじゃないですか、
はいはい、
うん、はい、やっぱこう年配の方から若い人に対するこの厳しいアドバイスってありますと、
うん、はい、うん、まあ、厳しいつが愚痴だな
言っちゃっていいんですかね、はい、ただそれはいつの時代でもあって、うん、それこそ先生は先生で新人類とか言われたりとか、
うん、そうだよ、もうね、老人のタバコだあんなものは、
はい、で僕は僕でなんかこのね、夢見がちで自分探しばっかりしやがってみたいなこと言われたりとか、
うん、そういう風にさ育てておいてさ何言うんだよな
でもっと遡ると、うん、おそらく聖徳太子とかその時代にも聖徳太子いなかったんですっけ、あるみたいなことじゃないですか。
うまやの飲み事いるだろ
うまやの飲み事、はい、うん、なのであくまでも様々なことを目上の人から若者への提言っていうのはあると思うんですけれども、うんうん、ただ僕の中では少しずつ時代とともに若者っていうのはどんどんどんどんいい方に向かっているんじゃないのかなっていうふうに思ってるんですよ。
そうか、
はい、
その辺、その点ね、ちょっとね、俺とあずきさんは意見が違うな。
あ、そうですか、
うん、俺はね逆に言うと、はい、昔、
はい、
っていうかだから何もなかった時代の方が、
はい、
子供たち賢かったと思う。
本当ですか。
うん、なんでかっていうと、まあ、言語学的に言うと、
はい、
その考える時間をたっぷり与えられてたから。
うーん、
うん、だけど今はさ、はい、今の時代は考える時間をいかに奪うかっていうものばかりじゃない。
多いですね。
そう、それで考える時間を奪われるんだけども、うん、奪われちゃうんだよ、はい、エンターテインメントによってね、
はい、
だからこれテレビとかゲームとかだよな、うん、によって奪われちゃうんだけども、その奪われるそのことに対して親も危惧してるのよ、
はい、
だからゲームばっかりダメ、テレビばっかりダメ、うんうんうん、だからこれやったらゲームしていいよとか、
はい、
これやったらテレビ見ていいよとかってことになるじゃん。
はい、なります、
うん、でそうするとこれやったらのこれっていうのが、うん、例えばプリントだったりなんか作文だったり何でもいいんだけど、
はい、
それってさ本来楽しいものなのよ。
うん、
プリント学習、ね、なんかうちのチームも喜んでやるもんね。
うん、
うん、だからそれ義務感でやるわけよ、
はい、
なんでかって言ったら、はい、その次にそれが終わった後にこの何かぶら下がってるから、人参が、
はい、
うん、だけどその昔なかった、
あ、
人参がないもんだから、はい、それやるそれ自体が人参だったのよ。
まあ娯楽もねないですし、
うん、だから勉強するって言ったらこれほど楽しいことなかったんだよね。
うん、
っていう時代があったのよ。
ありますよね。
でそう考えるとあずきさんはこう希望を捨ててない。
じゃあちょっと言い方変えます。
ほうほうほう、
はい、
う
ん、時代がやっぱり違うので、
うん、
一概に昔が良かったとか、うん、今が良かった今の方がいいとかっていうのは、うん、なかなか言うのは難しい。
難しい。
ただ、うん、今回の先生の提言っていうのは、うん、あくまでも今のこの時代背景の中で、
うん、
今の若者が身を置いている環境、うん、そこを踏まえた上での提言だと。
そうそう、
いうことですね、
うん、
はい、
だからよく言われるのがさ、はい、社会学者なんかが言うけどもさ、この伝統的な価値観があったりとか、
はい、
あと経済的な価値観とか、
はい、
いろんなこと言うのよ、
はいはい、
であとはこのやっぱこうリベラルな世の中になってきてるじゃん。
そうですね、
今、
はい、
だってほら大学進学率が6割ぐらいでしょ。6割ないぐらいか。だからそうするとやっぱりこう大学っていうのはこのリベラルな、
もちろんです、
もうドメインなもんだから、
うん、
でそうすると好むと好まざるとに関わらず、
はい、
そこで4年間過ごすとリベラルっぽくなんだよ。
あ、うん、まあ確かにそれはそうですね。で
そうすると伝統的な価値観っていうのはさ、
うん、
まあ、リベラルの反対側にあるわけじゃん。
あ、
でしょ。うん、だ共和党となんだ民主党みたいなもんだよ、アメリカでいうところの、
はいはい、
でその伝統的な価値観っていうものとさリベラルな価値観っていうものがあるのは別にいいと思うんだよ俺は。
もちろん 多分どっちもないとダメですよね、
うんうん、そうだね、うん、であとそこに何ていうのかな、あの経済的な価値観、はい、今だって何こうほら農業が主のさ第一産業だった時期っていうのがあって、
はい、
まあ江戸時代まで、まあ江戸時代もだけどそうでもないんだよね、あの要するに中世になってから貨幣経済っていうのが発達してきてるから、
はい、
そうするとやっぱり経済的なあの強者っていうものが生まれてきちゃうわけだよ。でそういう価値観っていうのがあって、はい、みんなそっちに行きたいと、
うん、
行きたいよね。
そうですね、うん、
でその価値観とあと、まあ、コンサーバティブな価値観とこの新しい今出てきてるその多様性の文化みたいな、ね、
はい、
そういう何でも受け入れる人々を受け入れるっていう価値観がある中 で、
はい、
でその中でさ、
はい、
いろんな価値観があるっていうのが分かってくるわけだよ、人々というか子どもたち、
はあ、
うん、
いろんな価値観があるっていうのが分かってくる。
そうだから、まあ、うちなんかはどっちかっていうとすごい保守的で、まあ、船津宏がね、
その船津家っていうことですか。
船津家というよりは船津宏だな。
あ、
だからあの今のうちの船津家、
はい、
船津宏家、
はい、
っていうのは保守的だな、
うん、
でじゃあうちの親父の代はどうだったのかって言ったら、まあ、まあどっちかというと文筆家だったんで、
はい、
だったっていうか今でもそうなんだけども、そうするとどちらかというと、まあ、左巻き、
あ、リベラルと、
そう、
は
あ
は
あ、でそういう価値観の中でこの、まあ、いろんな価値観があると価値観が衝突するわけよ、
はい、そりゃそうです、
うん
うん、
衝突するんだけども、一つこのクリアにしなきゃいけないのはやっぱりでも経済的に成功した方がいいよねっていう、
うん、資本主義社会の下で生きてますからね、
うん、 はい、その中でだよ、今ね価値観が喪失されてしまってるっていう現象が起きてるんじゃないか。
お、うん、その例えば、うん、真ん中よりも右寄りの価値観だったり、うん、左寄りの価値観だったり、うん、中道の価値観だったり、さまざまな価値観があるっていう、その価値観があればいいんだけれども、うん、そもそもその価値観がないっていう問題が起きてるっていう、
うん、そう、
あ、それはなんか困っちゃいますね、うん、
で今回だからそれについて、まあ、パルツーで書かせてもらったんだけども、
はい、
でそれの価値観が喪失されてるんじゃないかっていうことの、表出、まあ、一つの表出、まあ、例はいくつもあるんだけども、
はい、
としてそのマナーがなってない人たちっていうのが生まれてきてるんじゃないか。要するにその法律とか規則を破らなければ、
はい、
もしくは人に迷惑かけなければ何をやってもいいでしょっていう、
あ、うん、そういうことを言うと多分こういうふうに反論してくる人もいると思うんですけれども、うん、昔の方が道に唾吐いてたよねとか、うん、昔の方がポイ捨てしてたよねみたいなことを言う人もいると思うんですけれども、うんうんうんうん、それとはまた別でマナーがなってないっていうところですかね、うん、
まあ、ちょっとねその単ツボの話は嫌だけど
ちょっと嫌です、
うん、嫌だけど したくない、もう本当思い出してる、
もう嫌です、嫌です、もうそれはやめましょう、うん、はい、
だけどついだから俺が就職した頃はまだ新宿御苑前の駅にあったかなみたいな。
ああね、うん、もう吸い殻だらけでしたよ、うん、道も。
そうだし、ほらあのガムがダメだっつってさ、シンガポールかどっかがさ、
はいはい、
ガム吐いたらこの罰金みたいな、
ありますよね、うん、
でそれを聞いて驚いた記憶がある、
うん、
っていうぐらいこのマナーはなってなかった。だけどそれが、はい、マナーっていうかさ、あの唾を吐くっていうことが悪い、いいか悪いかとかっていうのがマナーだと今すれば今、ま、ダメなわけじゃん、
はい、
だけどさ昔はそれってのはあったのかもしれない、マナーの拉致外に、
うん、
それは許されるものとしてあったのかもしれない。ただ今はダメだよね、
ダメです。
公衆衛生の面から考えてももちろんダメだし、
はい、うん
うん、あの それは大変なことなんだけども、その時代時代によって変わってくるマナーっていうものの中にこの無視されつつあるものが今生まれてんじゃないかって、
はい、
でそれがパルツーに書いたところのさ、
はい、
その何、大学で内職してる学生とかさ、
あ、いっぱいね例がありましたよね、
内職してたりとか、
うーん、寝ちゃったりだとか、
寝ちゃったりとか、だから裏の方でこっそりやりゃいいのにさ、先生に対して失礼だとか、もしくはそれを見てる人、うん、
はい、
に対して、その要するに教壇に立ってたりとかで、俺もほら講演会とかやるじゃない、
はい、
やるとね、あくびしてる人の顔はよく見えんだよ、
はあ、よく見えますよね、あれね、
あずきさんも話すと分かると思うけども、
はい、分かります、分かります、
うん、あと寝てる人も分かるし、
分かりますね、
うん、でそうするとなんだろう、こっち あれなんだろう、アドレナリンのせい、
どう
人前に立つ時ってやっぱ緊張するから、
はい、
で100人とか100人だったらそうだし、200人でも分かるんだよ、
うん
うん、あくびしてる、そんなつまんないこと今言ったかなと思ってちょっとショック受けたりするんだけども、だけどその人からすると何も考えてない、
うん、
眠いからあくびしただけ。
まあね、これ聞いてる皆さんもプレゼンとかされてると思いますけれども、うん、こっち向いてない人の方が気になりますもんね、やっぱり。
そう、
はい、
うん、だからしかも今さ、ほらズームで会議とかやってさ、そしたらあくびしてるのよく分かるね、うん、だからそうするとさ、その少なくともこう下向いてあくびすんだら、うん、
はい、
口元を隠すとか。
そうですよね、
だよね、寝るんだったら、前の人に隠れてこっそりうとうとするとか、
うん、
っていうのがなく、一番前の席でさ全然関係ない本読んでたりとか、おあくびしたりとか
罪悪感がないんですね、
突っ伏して寝たりとか。だからその人がどういうふうに感じるのか、自分の行為によって、うん、
はい、
っていうのに思いを馳せないんだろうな、
うんうん、
でそれだけどほら規則に書いてないから、
はい、
うん、授業中にあくびしちゃダメだよなんて書かないじゃん、
うん
うん、授業中に寝ちゃダメだよとかって普通書かないじゃん、
うん、
でもだけどスマホダメだよっていうのもあるかもしれないけどね、
それって、うん、まあ、例えばちょっと昔っぽい言い方をすると、うん、小学校とか中学校とか、まあ、高校もそうですけれども、うん、学校の先生がどんどん怖くなくなっている問題あるじゃないですか。
あるね、
はい、うん、まあ、それを問題というのかどうかあれですけれども、うんうん、そうすると小中高の時も、
うん、
こうやって突っ伏して寝てても叱られた経験がないとか、
そう、
そういうので、
うん、
そういう価値観になってきちゃってる。
だからそこがだから価値観なのか分かんないけども、うん、だから教授なんかもさ、
はい、
その、まあ、授業のアンケートがあったりして、
はい、
まあ、授業のアンケートでみんないいこと書けよぐらい言うんだけど、
はい、
だけどその例えば授業 あくびした、スマホ見た、寝てた、内職してた、で追い出される子がいるわけよ、
はい、
俺も何人か見てるけど、
はい、
追い出すのは俺当然だと思う。
当然ですね、
うん、でそうすると学士に駆け込んで、うん、なんだあの教授はって言うわけよ。そうすると今度は学士センターってあるんだよね、
はい、
どこの大学にもあるけども、そうするとそれがこうやって、いやこの教授は何、あくびしたぐらいで生徒を追い出したようだが、これは問題じゃないかっつって問題にされちゃうんだよ。
あ、
学士がね、
はい、
学士がこうやってちょっとあくびしてたら追い出されました、僕は授業を受けたいのに追い出されました、他の教科書読んでたら追い出されました、授業を受けたいのに、まあ授業を受けたいのに他の教科書読んでたら追い出されたっていうこと自体がオクシモロンであることも分かんないんだろうけども、そしたら学士が、
はい、
ピシャッと言えばいいんだよ。え、なんでここ来たの？Are you okay?
いや、そうですよね、う
ん、って言えばいいじゃん。
だからその子たちの根底にあるというか裏付け的なものが、先生書いてらっしゃるこの多様性だとか自由だとか、
うん、
その子の尊重的なところじゃないですか、
うん、だから、なんだろうな、伝統的な価値観でいけばいいのよ、うん、
はい、
それが今こう多様化してていろんな人がいると、
はい、
でいろんな人にこう合わせなきゃいけないって言って、もうどこも大変な目に遭ってるわけだよ。
そうですね、
アメリカの話なんか大変だったよね。
あね、
うん、そう、もうこれ言わないけども、うん、日本もそうなると思うけど、
うん、
でそのだから対応しなきゃいけない、多様性に対応するのが、いいんだっていう価値観というかこれがね、価値観だったらいいと思うんだよ、
うん、
価値観じゃなくて面倒くさいから対応しようと、もしくは面倒くさいからそこ触れたくないよっていう、
うん、
でだから教授、こういうことをね、寝てたらそのまま寝かしときゃいいじゃないですか、そしたら何も問題起きないんだからっていうことなかれ主義、
はあ、
うん、に多分あの価値観が対応してるんで、学士なんかも独自の価値観を持てずに、で教授は価値観持ってるはずなんだよ、
で
その教授が価値観持ってるから出てけって言ったんだけども、学士っていうか、まあ事務員っていうのは価値観持ちにくいじゃん、
うん、
いやだって持ったらダメじゃんか、逆に言うと、はい、でそうするとその無価値
うん、
なエリアにおいて、この今の教授のその発言は良くなかったねっていう空気が醸し出されていって、それで教授ちょっと今度はすいませんけども、あのなるべく物事を起こさないようにしてくださいっていう風になると、
うん、
教授からしても、あ、そうって、 なっちゃうよね。
なんかそうやって多様性を、多様性ってそういうことじゃないと思うんですけども、
そう、
その多様性って個別具体的な対処法を際限なく増やしていくっていうことじゃないじゃないですか。
そうもちろんそうなんだよ。
ただ認めるっていうことじゃないですか。
だから人が違うよね、
違うっていうこと
で価値観持ってるのが違うの、それを認めるのはもういいんだよ、当たり前なんだよ。
自分と価値観が違う人から投げられてきたボールをキャッチしましょうっていうことですよね。
だから、まあ、江戸時代で言うみたいなさ、この、まあ、米がね、その、まあ、メジャーな時代とか、あとはそのお武家さんがあってみたいな、固定身分制度が固定されてる中では価値観っていうのがあって、そこから逸脱した行為っていうのは許されなかったんだよ、はい、だけど今違うじゃん。
違いますね。
そうだから、そのいろんな人がいて、
はい、
ちょっとふざけてるのもいて、あの頃はだから本当なんだ歌舞伎もんみたいな感じだったわけだよね。この子どうなんだろう。
はい、
でそれが今ほら生きる道がさすごい多様化してるから、
そうです、ね、
いろんなことができるんだよ。
できますできます、
うん、音楽家になろうなんて言ったらお前大丈夫かっていう時代もあったけども、
はい、
そんなの趣味でやれと、絵描くのも趣味でやれと言われたんだけど、今だったら本気でそれで食っていけるわけだよ。
そうですね、
スポーツでも食っていけるからね、だからすごい多様化してるのよ、
はい、
社会が。だからそれは多様性は認めるってのは当たり前なんだが、
はい、
そこに価値をみんな持ってんのかと、
そこは大事。
そう、特にその人に迷惑をかけない、で人に迷惑をかけないっていうとね、まあその別に何その寝てても人に迷惑かけないじゃんっていう感じなんだよ学生が。
いやその自由はフランス人に怒られますよ。
あそうだよね、
俺が言ってるのはそんな自由、そういう自由じゃないって。
あのね、人を不快にさせちゃダメなんだよ。あのギョッとさせるようなことはしない、
はい、
だ俺がだって講演会しててさ目の前で別の本読み出す人がいたらさちょっと本当気になるんで申し訳ないけどそれって後ろの席でやるか出てってくれる
そうですよね、
言いたくなるよ、
はい、
で俺多分言っちゃうよ、
うん、
だけどそれがいや金払ってきてんだから自由でしょって言われたら、あのねって自由だけどもそれってこのマナーがなってないよね。
そうですね、
要するに自由だとかさその自分の権利だとか振りかざす人間はひょっとするとマナーがなってないんじゃないかと、じゃあそのマナーっていうのが何かっていうことなのよ、
は
い、
マナーですよね。
そう、でそうすると価値観っていうものが喪失されるとマナーが崩壊するのよ。
そうですね、価値観がないとね、
そう、はい、だからそのなんだろうな、そのまあ価値観っていうのはさその自分の中でさ物事を判断する基準なんだよ、基準値なんだよ、これはするべきかしないべきか、もしくはこっちに行くべきかそうじゃない方に行くべきかっていうのを判断するときに、
そうですよね、
必ず必要になってくるの価値観じゃん。
そうすると、自分の価値観がない場合は、どこの価値観を持って判断するんですかっていうことになりますよね。
そう、は
い、
そこなんだよ、でそのでそうすると自由とか権利とかっていうものを持ち出すケースがある。
さっきみたいなパターンですよね。
そうそうそう、
はい、
いや貴様には自由はないと、権利もないと、ここは俺が取り仕切ってる場であるというような教授がいた時に、
は
い、みんなびっくりするのよ。
あ、
え自由じゃなかったの、権利はないの、ない、出てけ。でだけどそれはさあの教授も一概にそういうふうに言わないと思うんだよ。
いやそれは言わないですよね。
後ろの方でこっそりやってくれよっていう気持ちだと思うんだよ。
そうですね。
だからそこのところがさこの何やれ自由だ権利だみたいなことになってきちゃうと、
はい、
おかしいなと。でそれがあの社会的にもいろんなことがあるよね。なんかよくほら何こう自分の権利を振りかざす なんとか、カスタマーハラスメントとか、あとは何かこう例えばさこう 何かこう、まあ、変なことしたとするじゃん、はい、法令違反してもさ、この周りがもやってるのになんで俺を捕まえんだみたいな、みたいな、
それはいるでしょう。
いるよね、
いますね。
であの人たちの言うところの周りもやってんだから俺もやっていいだろうっていうのは、でしかもなんで俺だけ捕まえんだよっていうのは、
はい、
お前大丈夫か熱でもあんじゃねえかっていうふうに俺は思っちゃうんだよ、
はい、
でそれは何かって言ったらマナーだし、あのそういう行動を取ってる自分がかっこ悪いじゃん、
はい、
潔くないじゃん。
潔くはないですね。そう
だから右例に行きたいじゃん、
はい、
だらしなく行きたくないじゃん。
あ、うん、
人にあの人は貧乏だけどもすごいこう、まあ、清廉だよね、だから武士は食わねえと高楊枝とかってあったじゃん。
ありましたね。
もうお武家さんは本当お腹空いててフラフラしてても道を曲がる時には直角に曲がるみたいなことがあったのよ。
はい、
うん、でそういうなんだろうな、こう綺麗さ、
はい、
振る舞いの綺麗さみたいなのがなくなってきてる。でそれはなぜかっていうと、自分が何しててもいいじゃんって要するに思っちゃうのは人の目は気にしなくなってんのよ。
あ、
でそれの最たるものが社内での化粧だと思うけど。
はあ、うん、じゃあそのマナーってなんかこう品格というか、
うん、だと思うよね。だってさ、女の人化粧するときにさ、旦那の前で堂々と化粧する？
あ、
それともあの何洗面所で化粧する？どっち？っていうことなんだよ。
はい、
うん、だから普通なんかこう普通って言っちゃいけないんだろうけども、多様性の時代ね。だけどこのあんまりこう人前でやるもんじゃないだろうし。
そうですよ、旦那さんだってね、うん、奥さんの前でパンツ一丁で、うん、過ごすってどうなんですかっていう。
まさかあずきさんそんなことしないよね。
しないですよ、
うん、だうちもそうだけどさ、まあうち男女体の時があったんで、
はい、
その時はあのさすがにこうなんだろう、一部裸族もいたけど
一部ね、
そう、
まあまあ、子供の場合はしょうがないところもあるとしまし
ょう。まあ暑いのかしんないか、
はいはい、
だからそのなんていうのかな、要するに何をしてもいいっていうさ、
はい、
うん、規則にないから何をしてもいいっていうのはね、その行動を起こす際に判断基準として書いてないから何をしてもいいと、迷惑かけてないから何をしてもいいっていうのは、これはその価値観としてどうなんだろうなと、
はい、
で価値観っていうのが判断基準とすると、じゃあ価値って何だろうと、
ほうほうほう、
なった時に価値っていうのはやっぱり個人や社会に承認されるべき性質、
うん、
だから自分の振る舞いっていうのが特定の個人、
はい、
まあ、だから家族でもいいし友人でもいいし会社の同僚でもいいし、
はい、
あとは社会だから全然それ以外の人たちに承認されるべき性質、
あ、自分だけじゃないんですもんね、
うんうん、だから自分の関係ある人もしくは関係ない人にすら、
はい、
承認されるべき性質っていうのを、判断基準とすると、まあ、価値の基準、価値観を持ってる人は判断基準とするからこう右例に生きるよね。
そうですね、
うんうん、で例えばこのなんだっけ、ほら NHK でさ講座やってた時に、
はい、
で電車のベルが鳴ると走る人いるんだよ。
あ、
聞こえると、
はい、
階段あ だったらもうちょっと早く行動すりゃいいじゃん。
いや、まあまあまあそうですね
って思うんだけども、うん、それでエレベーター、下りのエレベーターをダダダダダダって走って下って、うん、
はい、
そのなんだ NHK の文化センターの講座の担当者バーンと倒してさ、
うん、
足首骨折したりして、
はいはい、
それで何もなくそのまま電車に乗り込んでくる、うん、こんなの多いよね、
うん、
あれってもう引き逃げ当て逃げだよね。
そうですね。
でそれっていうのはさ、なんだろう、価値観の喪失どころか、この人つか誰も俺のこと知らないべっていうさ、うん、このみっともなさが出てると思うんだよね、
はい、
うん、だからそういう風になってる日本人が少なからずいると、うん、でその入り口が多分授業の前、授業でその教授にの目をはばからずに寝るとか、
はい、
っていうことなんじゃないかなと思ってたんだよ。で、
うん、
ただありがたいことにさ、
はい、
嬉しいことにその化粧の件に関して、
うん、
うちの SVO に聞いたら、
学生さん、
はい、したら、いや電車の中で化粧はできませんって、
うん、
うん、座れても化粧はしません
って、はい、
ギリギリリップです。
ああ
、だろうってそうすると、
そうですね、
何らかのこのなんだろう、自分の振る舞いっていうものを美しく見せたいと、
はい、
知らない人の前ですら、
うん、
美しく見せたいっていうような気持ちがある、
はい、
だからそれっていうのはその個人や社会、特に社会に承認されるべき、
うん、
まあ、要するにあの指刺されない、後ろ指刺されない性質っていうことじゃないかなと思うんだけども、
うん、
よくなんかあったよね、だけど年取ってくるとさ、旅の恥はかき捨てみたいなこと言う、なお姉様とかさ、
うん、
おじいさんはあんましないんだけども、お姉様たちがそんなに言いたけどさ、でそういうなんだろうな、この身綺麗に振る舞うっていうことがなくなっちゃうこと、で人から常にこうやって見られてるよっていう気持ちがない、で他人だったら見られてどう判断されるか関係ないじゃんって思っちゃう、
はい、
しかもそこ書いてないからルールブックにみたいなことになると、これは価値観が喪失されてんじゃないかと、
うん、
いうふうに俺は思っちゃうわけよ。
でもその価値がないと、うん、価値観がないと、うん、判断がふらつくわけですよね、
う
ん、
そう、いいこと言うね、
はい、そうなると、うん、価値がない人は何で判断をしているのかっていうのが気になる。
そこじゃあそこはね、はい、じゃあ一言だけ、まあ、そろそろ時間だから一言だけ言っとくと、はい、一言も長いよ
あのね、一言じゃない
今ね、はい、まあ、多様性の時代で女性が社会進出しますと、
もちろん
で、なんで、で今なんか半年とか1年で会社に戻ってきますと、
うん、あ、出産された後
に、ね、出産した後に、ね、はい、で1歳の子供とか1歳半の子供を保育所に置いて、
はい、
泣く子をさ、うん、振り切って会社に行くと、
はい、
これが仕方ないんだろうけど、
そうですよ、
仕方ないんだろうけど、
そうですよ、
けど、
はい、
だけどそれをしなくていい恵まれた環境の人たちもいるんだよ。
ああ、それはいるでしょう。
いるんだよ。
はい、います
よね。でこれ結構な数いるのよ。
はい、
まあ、幼稚園と保育園の割合が今半々ぐらいなんで、
うん、
あの何 4歳5歳6歳ぐらいが通ってるのね。そうすると幼稚園に通ってる親っていうのは幼稚園短いから時間が、
はい、
2時とかに放り出されちゃうから、
ほうほうほう、
でそうするとあのなんだ社会的な学習のために幼稚園に入れるっていうのはこれはありだと思うんだよ。
はい、
うん、だ自分が仕事してだから保育をしてもらうために保育所に入れるのではなくて、まあ、社会性っていうことで幼稚園に行って、だって2時なんかに迎えに行かなきゃいけないわけだから、
はい、
だからそうすると仕事できないわけだよまともに、
うん、
でそういうご家庭もある。
そうですよね、う
ん、ママなんかがほら幼稚園バス来るとさお迎えに出るじゃん2時とか3時とか、
はい、
でそのママたち働いてない
ん
だよ、
う
ん、で別にさいいと思うんだよ働かなくて済むんだったら、
はい、
ただ今すごい同調圧力が強くて、
ほう、
特に大学4年4代まで行ってる人たちなんかからするとさ、
はい、
女性だよ、うん、そうすると社会で働くのが当たり前、キャリア築いて当たり前、はい、まあ、キャリアっていう定義に関してはちょっと俺はなはだ疑問なんだけども、
うん、
あの同じ会社で働き続けて出世するのをキャリア構築って言ってること自体がおかしいなと思うんだよ日本の社会、
うん、
うちのせがれたちも、まあ、次々にこの何あの転職してどんどんキャリア築いていってるからね。
あでもなんか、うん、それちょっと分かるのが、
うん、
そのやっぱり僕の周りとかでも、うん、専業主婦をやってる女性の方ってたくさんいるんですよ、
うんうんうん、
でまあ、そういう方たちに話を聞くと、うん、なんか罪悪感を持ってるんですよね。
そう、
その大手を振ってというか、うん、声を大きく、うん、私は専業主婦ですってなかなか言いにくい、うん、特に女性に対して、
うん、あ、分かる、
はい、
うん、それ言いにくいよ、
うん、
だってなんかこうみんな頑張ってんのにみたいな。だけど子育てするってこと自体はすごいことだと思うんだけど。
そうですよね、社会にとって、
うん、そう、うん、次世代のリーダーを育てるわけだから、
うん、
でまあいろいろあるじゃん、3歳児神話とかさ、あるじゃん。だから3歳までこう母母子くっついて育てるのがいいよっていうのが神話であると。
神話、
うん、
はい、
だからそんなもの神話だから、あの子供なんてのは保育所に育てさせようか誰が育てても一緒だっていう、これすっごい
乱暴ですね。
乱暴だけどだそれの背景にあるのは3歳まで親がいなきゃダメだっていうのはそんなものは神話だっていう、
うん、
だから3歳児神話っていう神話があるんだっていう神話があるんだよ、
はい、
うん、でそれにみんなこうやって、はい、特に高学歴の人たちはこうそれに乗っかっちゃう。でそうすると同調圧力があるから仕事 しなくちゃなと、うん、でそうなった時にじゃあそこにある価値観は何なのだと、
ほう、
私は絶対にこの自分のキャリアを、ね、あの同じ会社で構築し続けたいから、
はい、
だから私はこの会社で働き続けるために、だから私は半年1年半で会社に復帰するんだっていうふうに思ってんだったらいいと思うよ、
はい、
うん、それがそういう確固たる価値観がなくて、
うん、
うん、だけど旦那の稼ぎが良かったら別になんか下の子が5歳になるまで家にいようかしらっていう人が同調圧力とか周囲の目とか、あとはまあ経済的なものはあったらそれは仕方ないけども、
はい、
まあ、だからそういう要件によって、要するに自分の価値観でもって、仕事の継続を判断するのではなく、
あ、
周囲のこの雰囲気とか環境とか、私はこうすべきだな、もしくはこう望まれてんじゃないかと、旦那からもこう望まれてんじゃないかみたいな、
うん、
っていうことによって自分の行動を決めるんであれば、それは自分の価値観、確固たる価値観で決めてんじゃなくて、相対的に自分の、判断を決めてると 言わざるを得ない。
あ、相対的な価値観で、
いや価値観がない、価値観がないから、確固たる価値観がないから、相対的に自分はこうすべきであるっていうのを結論として導き出すわけ。
つまり、うん、そのあるのかないのか、いるのかいないのかもよくわからない、うん、あの外部の価値観で、
そうそうそう、うん、
自分の決定をしてると、うん、判断をしてる
してるケースもあるんじゃないか。
それはちょっと不幸ですね。
そうなんだよね、うん、だからそれはまああのしょうがないんだけどな、今日本のこの社会を見ると、
うん、まあただね、お父さんお母さんの場合は、うん、あのそこに気づいて、うん、じゃあ自分の価値観形成しようっていうふうにできますけれども、うん、子どもの場合は、うん、価値観をきちっと育ててあげないと、うん、価値観のないまま育ってしまうと、うん、子どももともと価値観ないですからね、
うん、そうなんだよな、うん、だからそうすると、うん、価値観のないまま大人になってしまうと、価値観のない大人になって、じゃあ判断するときはまた要するに周りを見るみたいなことになるわけで、うん、だからそういうふうになっちゃってるのが日本の社会じゃないのかなっていう、
ちょっと怖いですね。やっぱりこう、うん、ベタな言い方ですけど、うん、人生判断の連続なので、
う
ん、
そう、
その判断でミスが多ければ多いほど不幸な人生になってしまうわけじゃないですか。自分とは自分の思っている方向ではない人生になってしまうっていう不幸になってしまうので、うんうんうん、そこはちょっと価値観をしっかり持てるような形にしていきたいですよね。
そう、だからどうすっぺかってことだな。
それ来週教えていただけるんですか？
うん、やりましょう。
じゃあよろしくお願いします、
はい、
英語子育て大百科はポッドキャストで毎週木曜日に配信をしております。 Apple Podcast、Google アンカー、Amazon Music、Spotify 自動英語研究所公式サイトからお聞きいただけます。ぜひサブスク登録をして毎回お聞きいただけますと幸いです。またパルキッズ通信は自動英語研究所のウェブサイト parkids.co.jp からご覧いただけますので、ぜひご一読ください。船津先生の著書、子供の英語超効率勉強法、換気出版から出版されております。こちらも英語子育ての参考になりますので、ぜひご一読ください。ご意見ご感想はメールアドレス podcast@parkids.co.jp までお寄せください。ではまた次回、ありがとうございました。
バイバイ。